皆様こんにちは。2番杉浦博樹です。今年は各種選挙が執行された年であり、話題に事欠かない年であったように感じておりましたが、昨日今年一番の日本を揺るがすビッグニュースが舞い込んできました。フリーエージェントとなっていた大谷翔平選手がロサンゼルスドジャースと10年総額7億ドルというスポーツ史上最高額の契約を結んだニュースが報道されました。私のみならず、日本人そして世界の人が注目していたニュースでありましたが、ようやく新たな契約が決まり、同じ日本人として嬉しい思いと同時に、すごいとしか言いようのない話題でありました。大谷選手は恵まれた体格から繰り出されるプレーを武器に、すべての人を魅了する選手でありますが、恵まれた体格といいますと、私の長男も今年中学校1年生になりましたが、すでに中1で私の身長に追いついてしまい、間もなく追い越されてしまうという個人的なニュースがありました。私の身長は176センチあり、決して大きくはありませんが、さほど小さくもない身長であります。それを中学校1年生ですでに追いつかれてしまい、今後はどれだけ身長が伸びるのか期待できることから、親としてはぜひとも大谷選手のような世界に通用する選手になって大金を稼いでほしいという淡い思いを抱いてしまい、野球選手になるよう私なりにいろいろと考え、息子を誘導してまいりましたが、見事失敗してしまいました。しかしバスケットボールをやりたいという本人の希望から、NBA ロサンゼルスレイカーズで活躍する八村塁選手のようになってほしいという私なりの考えで、見事に方針転換を図り、現在はそれを着実に実行中であります。今のところ中学生にしては恵まれた体格ではありますが、練習を見ますと想像力あふれたセンスあるプレーを披露することはほぼなく、大金を稼ぐ選手の片鱗は今のところ感じることはできず、私の淡い思いは砕け散る一歩手前のような気はしておりますけども、スポーツは何より夢を与えるものであることから、今議会においても、むつ活に関しての一般質問が取り上げられておりますが、むつ市からも、これから整備されるむつ活から世界に羽ばたく選手が出てきてほしいと願っております。また、これも最近のことでありますが、私の出身地域である脇野沢地区では、冬の恒例行事であるタラのバトリが実施されました。例年、タラのバトリは12月1日に行われておりましたが、今年は5日に行われ、市長も漁船に乗り、バトリを見学されたようでありました。前日の予報では、波がさほどない予報でありましたが、当日はかなりのしけで、通常であれば延期するほどのしけでありましたが、今後の天候等を考慮した場合、さらにバトリが伸びる可能性があったことから実施したとのことでありました。市長には、あれだけのしけでさすがに船酔いしなかったかと私もお尋ねしましたが、市長は全く船酔いはしなかったと、力強いお言葉が返ってきましたので、私も思わずさすがですと市長に返答させていただきました。来年からは、タラ漁においても人手不足が進んでいることから、市長には見学だけではなく、漁船に乗ってタラ漁を経験していただき、漁師の人手不足に貢献してほしいものと考えておりますので、ぜひともご検討のほどよろしくお願い申し上げ、これより4項目5点について一般質問を行います。市長並びに理事者各位におかれましては、誠意あるご答弁をよろしくお願いいたします。1項目目は地域振興についてお伺いいたします。地域振興とは、それぞれの地域が持つ特性を生かし、人々の住居、職場、学習、娯楽などの環境を整え、地域の魅力を引き出したり、作り出したりする計画のことを言い、地域振興という言葉は、地域おこしや地域づくりと呼ばれることもあります。その地域振興を図る目的に、コロナ禍前の平成29年から、むつ市に住む有志の方々が立ち上げたイベントで、 本州最北スーパー株ミーティング笠間市下北株の集いという趣味から派生したイベントが実施されております。その名の通りスーパー株といわれる原付2種排気量 125cc までのバイク好きの人たちが全国から集まりスーパー株の魅力を発信し地域振興を図る内容となっております。コロナ禍においては2度開催を見送りましたが、これまで計5回イベントを開催し、参加車両台数は主催者発表で約800台、参加者は約1000名という規模を誇るイベントとなっております。参加者の内訳を見てみますと、これまでの開催で北は北海道根室市、南は香川県から参加した方もいるようで、近年の参加車両の割合を見ると、全体の約4割が県外から参加しており、非常に多くの県からの参加車両がある現状となっております。原付2種は1種と同様に、高速道路の通行が禁止されており、移動に多くの時間を要することから、むつ市でのイベント開催に参加することにおいては、スーパーカブという乗り物が何よりも好きだという思いがあふれていると同時に、このイベントがもたらす開催場所や周辺地域への経済効果は少なからずあるものと推測されます。そしてこの度このイベントを主催する方々から、イベントを通じてむつ市の魅力を発信したいという目的から、原付用ご当地ナンバープレートを導入していただけないかとのご提案がありました。以前233回定例会においても同様の質問が行われていましたが、当時の行政側の答弁は、原付は市外走行が少ない上に、積雪地域では冬季の走行が減少し、PR 効果が弱いと考えられることから、導入には慎重な対応が必要との答弁がありました。しかし、現在ではフェーズが大きく変わったと私は感じており、市内の登録台数の多くがご当地ナンバープレートを取り付け、市外走行を意図的に増やすといったことをしなくても、このイベントで集客できる参加者に対して、ご当地ナンバープレートをつけたスーパーカブが、むつ市を PR できるものと考えており、費用対効果の面においても、非常に期待できるものではないかと考えております。今一度、市民からの声をもとに、導入を考えてみてはいかがでしょうか。そこで1点目の質問は、当市における原付用ご当地ナンバープレートの導入についてお伺いいたします。2項目目は健康増進の推進についてお伺いいたします。今年は下北管内においてインフルエンザの流行が早く、10月から11月にかけて県内で唯一インフルエンザ警報が発令されている状況でした。報道等においても全国で例年より流行が早かったようで、都内では治療薬が一時不足気味となり、治療が必要な子どもとともに親が病院を何件も回り治療薬を処方してもらうといったことがあったようで、予防接種を推奨するなどの広報を促し対応するなどの事例が報道されておりました。現在むつ市でも65歳以上の高齢者や生後6ヶ月から12歳までの子どもにインフルエンザ予防接種費用の助成を行っておりますが、まん延を防ぐための予防強化策や子育て支援といった観点から、インフルエンザ予防接種費用の助成の拡大と各病院で接種費用にばらつきがある現状を踏まえ、近くの病院ですぐ予防接種を受けることができる環境を整備するための施策が必要ではないかと考えます。そこで1点目の質問は、インフルエンザワクチン接種費用助成の対象条件拡大と窓口負担の一律化についてお伺いいたします。3項目目は、北限のニホンザルの被害対策についてお伺いいたします。今年は記録的な猛暑により、全国各地で鳥獣被害が頻発しており、これまでに秋田県などでは過去に例を見ないほど クマが人の生活圏に侵入し、人的被害が多数出るなど報告されており、人と野生動物による生活環境の境界線がこれまで以上に脅かされている危機的状況となっております。もちろん、むつ市も同様に、猿による被害状況については、今年は特に増加している模様で、これまで比較的被害が少なかった地区や、昔は被害が多かった地区で、追い払い等の効果により被害が減少傾向にあった地区でも、今年は被害が拡大されている事例が多く聞かれている状況です。特定非営利活動法人北限の野生動物管理センター発行の下北半島日本猿モニタリング調査報告書において、毎年市内での被害状況を見ますと、これまでは対策が功を奏し、全体的に減少している傾向であることが確認できます。しかし、私のところに聞こえてきている被害状況や被害相談等を鑑みますと、猿による被害状況の訴えが正確に吸い上げられ、データに反映されているのか疑問に思う点も正直感じておりました。被害状況の把握は、次年度への追い払い計画や捕獲計画、また国の補助金等を有効的に使い、限りある予算の中で最大限に効果を生む重要な指針にもなることから、冬の被害対策作業が落ち着くこの時期に最も重要な作業であると思われます。そこで1点目の質問は、被害状況の把握方法の現状と課題についてお伺いいたします。4項目目は、高齢者無料乗車証、アゲハ事業についてお伺いいたします。令和3年から開始されたアゲハ事業においては、75歳以上でマイナンバーカードを取得している市民を対象に、高齢者の積極的な社会参加による健康増進及び福祉の向上と公共交通機関の利用促進を目的に実施した事業であります。利用する際は、主にアゲハを運転手に提示することとなっておりますが、利用する路線や運行会社によっては、乗車時と降車時にアゲハを提示することとなっている場合もあるようです。その際、路線を運行する運転手は、専用のシートにアゲハ利用者の乗車停留所と降車停留所にチェックすることとなっており、多くの利用者がいる場合、記載を忘れるなどのヒューマンエラーが起こりやすい環境となっており、安全運転が基本となる業務において、少なからず影響が出ているものと推測されます。国では現在、デジタルトランスフォーメーションを推進し、人材不足や企業の業務プロセスを改善した中で、新たな価値を生み出し、個人のライフスタイルから産業構造まで劇的に世の中を変えるよう、取り組んでいる中で、アゲハの利用においても、運転手の負担軽減や安全運転を行っていくことが必要であり、乗車証の ICT 化を早期に導入する時期に来ているものと考えます。また、現在のマイナンバーカード取得を義務付けたアゲハの申請方法では、乗車証の ICT 化を推進するにあたり、マイナンバーカードに蓄積されているデータが不要であると同時に、個人情報に関わるものも有することから、ICT 化導入の妨げになっているものと推測されます。そこで1点目の質問は、乗車証の ICT 化について、2点目はマイナンバーカードを必要としない乗車証の交付についてお伺いいたします。以上、壇上からの質問を終わります。
杉浦議員のご質問にお答えいたします。まず地域振興について、健康増進の推進について、および 北限のニホンザルの被害対策についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。次に、高齢者無料乗車証アゲハ事業についてのご質問の1点目、乗車証の ICT 化についてお答えいたします。市では来年度、スマートフォンを活用し、マイナンバーカードと連携した本人確認アプリ、仮称ではありますが、むつ市住民パスポートのリリースを予定しております。現在の乗車証は、専用カードケースの中にマイナンバーカードを入れて活用しておりますが、むつ市住民パスポートでは、乗車証をスマートフォンの画面上に表示させることができるようになり、今後、スマートフォンを所有する75歳以上の方は、マイナンバーカードを持ち歩かなくても、乗車証を活用することができるようになります。また、これまで通り、既存のカードケース型の乗車証を活用し、スマートフォンの所有の有無に限らず、事業を実施してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。次に、ご質問の2点目、マイナンバーカードを必要としない乗車証の交付についてでありますが、本事業の実施にあたり、乗車証利用者の本人確認と不正利用防止等の観点から、顔写真付きの身分証明書が必要であると考えており、マイナンバーカードは運転免許証の所有の有無に限らず、すべての年代の方がご本人の費用負担がなく、かつ市の財政負担もなく取得できる公的な身分証明でありますことから、市といたしましては、マイナンバーカードを活用して本事業を実施しております。議員ご提案のマイナンバーカードを用いない専用の乗車証の交付金につきましては、今後、ICT 化の先進事例等を調査・研究し、利用者と事業者の双方が負担の少ない実施方法を構築してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
経済部長。
地域振興についてのご質問、原付用ご当地ナンバープレートの導入についてお答えいたします。ご当地ナンバープレートは、地域の観光名所や特産品、さらにゆかりのあるキャラクターをデザインに取り入れることで、その地域の特色と魅力を広く伝える手段として導入する自治体があることを存じ上げております。当市で開催されておりますスーパーカーブミーティングでは、県内外から多くの方々が参加されているようでありますので、ご当地ナンバープレートがもたらす PR 効果は、一定の効果を生むものと推察しております。しかしながら、市外への走行が少ない原動機付き自転車の特性や、冬季には走行が減少すること、またオリジナルのご当地ナンバープレートの制作費用として、1枚あたりの制作費が現状の3倍となる約900円、さらに初期費用としてオリジナルの型々制作の場合は約100万円が必要になると見積もられております。これらのことから、導入にあたっては費用対効果等の課題があり、慎重な対応が必要と考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、北限のニホンザルの被害対策についてのご質問。被害状況の把握方法と現状、把握方法の現状と課題についてお答えいたします。被害状況の把握につきましては、被害に遭われた方から連絡を受けた際、被害現場での確認、または電話での聞き取りを行っており、そのように確認しております。また、川内地区、大畑地区および脇の沢地区におきましては、分庁舎との情報共有を図るとともに、毎年秋に農作物等被害状況の調査用紙を広報6つと合わせて一緒に配布し、当期間に地区の集会所等にお集まりいただいて、被害状況を直接お伺いする機会も設けております。現状の把握方法の課題といたしましては、農作物への被害 などがあっても、その方から連絡がなければ、被害の実態を把握することができないことと考えております。今後におきましては、被害の連絡があった場合には、被害現場だけではなく、必要に応じて周囲の状況も観察し、食害等を発見した場合には、工作者へ連絡するなど、より多くの情報取得に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
健康づくり推進部長。
健康増進の推進についてのご質問。インフルエンザワクチン接種費用助成の対象条件拡大と窓口負担の一律化についてお答えいたします。まず小児のインフルエンザワクチン接種費用の助成についてでありますが、現在13歳未満の子どもは2回の接種が必要となっており、保護者の費用負担がより大きいことから対象を小学6年生までとしております。しかし子育て世帯への支援を拡充する観点から、対象者の拡大について、今後検討してまいりたいと考えております。また、窓口負担の一律化についてでありますが、小児のインフルエンザ予防接種は、予防接種法に定められていない任意接種で、個人予防として本人または保護者の希望により行われるため、通常は全額自己負担となるところを、接種費用の一部を助成するものであり、各医療機関で設定した予防接種の料金から助成額を差し引いた金額をご負担していただくこととなります。任意の予防接種は医療保険が適用されない保険外診療であることから、各医療機関で自由に予防接種の料金を設定できるものとなっており、料金を市が統一することはできないものと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは順次再質問の方させていただきます。まずは1項目目の地域振興についての1点目ですね。原付用ご当地ナンバープレートの導入について再質問いたします。まずはこのご当地ナンバープレートを導入するにあたり、大きい金額で言いますと片枠が100万円かかるというふうなことでの、答弁がありました。で、費用対効果も含めてきちんと見定めて検討していくというふうなことでしたけども、まずですね、このスーパーカブミーティング笠間市下北カブの集い、このイベントはですね、非常にこの社会貢献活動も積極的に行っております。これまでですね、令和4年の開催の際には、笠間浦大畑地区の災害支援を行う目的から、このイベント内で災害募金を実施し、集まった金額をむつ市へ全額寄付した。金額は3万4000円です。また令和5年度は市の事業に使うことを目的に、売上の一部5万円を市へ寄付しております。こういった社会貢献活動も行っていることから見ましても、このイベントの集客にむつ市の魅力を発信していくポテンシャルもあるように思いますし、何よりご当地ナンバープレートを導入するにあたってのその条件というのは非常にこう揃っていると思っております。なのでぜひ導入の方もう一度考えてみてはいかがと思うのですが、その辺についての答弁をお願いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。イベントには県内外からたくさんの、方が参加されているということですとか、今社会貢献活動をなされているというようなことをお聞きしました。その点につきましては、むつ市の方にですね、大変貢献いただいているということで、ありがたいなというふうに思います。しかしながら、先ほども申し上げたようにですね、制作費用もかかるという面もございます。そして、走行している台数とかも考えますと、 導入にあたってはですね、慎重な対応が必要ではないかというふうに考えております。
杉浦博樹議員。
先ほど答弁でもありました、まずはこのナンバープレートを、欲しい方にこう渡すにあたって、1枚900円程度の経費がかかると、これは本来ご当地ナンバープレートを導入しているところでも、通常のナンバープレートを交付される場合と違って、金額の方、例えば一律1000円とか、そういうふうな形でこう負担の方、支援の方していただくというふうな形でやっているところもあると思いますので、この1枚900円の経費を負担していただく部分とかに関しては、私はさほど障害にはならないのかなというふうに考えております。で、やはりこの課題100万円、これをどうしていくかっていうふうなことだと思うんですけども、例えばです、今後このイベントを主催している団体の方々が、来年度、再来年度、継続的にこのご当地ナンバープレートを市でぜひとも導入してほしいということで、市の方へ寄付があった場合は、それは導入の条件になるのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
市長。
はい、お答えいたします。イベントにはですね、先ほど経済部長からも答弁いたしました通り、県内外から多くの方が参加されていると認識しておりますし、原動付き自転車を持ち寄り、地域の活性に貢献していただいてですね、むつ市にも貢献いただいているということでありますので、寄付の名目をですね、ご当地ナンバープレート政府策に使用してほしいといった場合はですね、そういった使途に使わせていただくということになりますので、前向きに検討させていただきたいと思いますし、もう一つにはですね、地域振興という観点で、やはり私たちが今、経済部長が申し上げているのは、100万円というちょっと具体的な金額になってしまっておりますけれども、ライダースミーティングをですね、コロナ禍に開催して、脇の沢で開催していただいた際にですね、当市におきましては、にぎわい再生イベント推進事業というものを創設しまして、補助金を交付させていただいて、地域の振興、地域の活性化に予算を計上させていただいております。そういった観点から、市の予算をですね、地域振興にどういったものを使っていくか、経済部の方含めてですね、全庁一丸となって考えておりますので、その点も含めてですね、ナンバープレート導入がこの地域の振興になるかどうかも含めて検討してまいります。
杉浦博樹議員。
市長、前向きなご答弁ありがとうございます。実はこの下部のミーティングのこのイベントは今市長の方で話されておりましたライダースミーティングの方とも実はセットでこう行っているというふうなことをやっております。実は来年度に関しては実はやってるその開催時期の方がですね来年ジオパークの全国大会にちょっとかぶる観点から実は日にちとあとはこの今までは連続して土曜日にライダースミーティングをやって日曜日にこの下部のミーティングをやってたんですがちょっと来年度は切り離すような形で今話の方進めております。で実際に私も実はこのライダースミーティングの方実行委員会の方ちょっと入っておりましていろいろ運営の方しております。初めて脇の沢で開催した時には市の方からにぎわい再生補助金の方をこういただいた中で運営できたのは非常に良かったなとで地域のやはり振興の部分においても非常に効果があったなと思っております。でその後に行われるこの下部のミーティングはですね毎回この同じ場所でやってるのでこの周知の部分から非常にこうなんていうんですか認知度高くなってきておりまして最初のこの下部のミーティング実は100名切るくらいの参加車両だったんですけども実は今年300台近く実はこの車両の方集まっておりまして非常に認知度も高くなっております。で先ほど経済部長の方からも答弁あるんですけども走行が少ないっていうふうなことでその導入をどうするか考えていきたいというふうなことがあるんですけどもこの走行が少なくてもわざわざむつ市にスーパーカブを乗った方々が来てくれるこれだけでももう全然周知っていいますかこの発信の方は全然違うと思うんですよ。なので、今市長の方からも前向きな答弁はいただきましたが、寄付の方を今後このご当地ナンバープレート導入にあたって 継続的に行っていた場合には、やはりそこは考えますよというふうなことでしたが、まあ、そういうわけでもなく、このイベントのこの内容が非常に充実しておりますんで、市の方で考えるその PR 効果が薄いのではないかというふうなのは、決してそんなことはございませんので、なんとかもっと前向きな形で、寄付がなくてもこう導入していただけるようなことで、今後ご検討いただきたいと思います。よろしくお願いします。それでは2項目目の健康増進の推進について、再質問いたします。まずは対象条件の拡大の部分におきまして、部長の方から前向きな答弁いただいて本当にありがとうございます。でそこで窓口負担の、まあ、一律化の部分についてなんですけれども、まあ、なかなかこの現状から考えると難しいというふうなことでの答弁でした。実は私もちょっといろいろ調べてもみました。確かに現状こう法律の観点から見ても難しいのかなというふうなことでありました。ただですね、対象条件を限定した形でこう窓口負担の一律化を行っていくというふうなことなので、なんとかこの辺導入できないのかなと考えているんですけども、そこについての答弁の方をちょっとお聞きしたいと思います。
健康づくり推進部長。
お答えいたします。まあ、一部への助成ということなんですけれども、現時点では、インフルエンザ、小児のインフルエンザワクチンを含む任意の予防接種ですので、まあ、医療機関において自由診療となりますことから、一律化は難しいと認識しておりますけれども、例えば他の自治体での先進例があるとか、あるいは医師会等のご意見なども伺いながら、今後研究してまいりたいと考えております。
杉浦博樹議員。
ありがとうございます。ぜひとも研究していただいて、まあ、導入できるようなこう条件がありましたら、ぜひとも入れていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは3項目目の北限のニホンザルの被害対策についてお伺いいたします。1点目の被害状況の把握方法の現状と課題についてでございますけれども、先日工藤議員もこのことについて一般質問されておりました。工藤議員も同様に、これまでのデータの被害状況と、実際に住民からの相談を受ける被害状況とは、まあ、乖離があるのではないかとの趣旨の発言があったと思います。私も同じようにこう感じておりまして、特に私はですね、この被害件数のところ、これを重視しておりまして、この被害件数も近年は減少傾向にあるんですけども、市では連絡をくれないと被害の調査ができないので、連絡をいただきたいと答弁しておりましたが、実際に畑での被害があって、猿の追い払いを早期にしてほしい連絡を市の方で受けた場合、こういった声に市ではすぐ対応すると思われますが、この連絡に対しては、追い払いの対策を実施すると同時に、被害状況の現場確認をした中で、この時期に行う被害報告は、再度住民側から行う必要性があるのかどうか、そしてこういった事案に対しての被害データの採用はどうなっているのか、こちらの方、再質問いたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。夏っていいますか、冬前の被害の実際にあったときに、市の方で対応した件数が、何ですかね、その件数がですね、被害の件数と一致しているかということにつきましては、下記に、被害があったと連絡を受けて、市の職員の方で対応したものについては、その時点で、 一件というふうに捉えておりまして、改めて冬にも調査しているんですが、冬に連絡がなくて もう夏の時点の一件がすでに被害件数ということで把握してございます。ただ金額につきましては、その後また被害に遭われる場面もありますので、被害の農作物が増えた場合についてはまた冬ですね、教えてくださいというようなことで連絡してやり取りしておりますので、基本的に夏の間に、対応したものについてはすでに1件、ただその後にまた被害に、同じ畑が被害に遭ったといった場合につきましては、あくまで被害者でカウントしておりますので、1件は1件と、その後に何回被害に遭われても1件という扱いで、やっております。以上です。
杉浦博樹議員。
了解いたしました。それでは、追い払いや捕獲を行っている中で、偶然にも被害があった畑等を確認することもあるかと思います。畑の所有者が確認できる場合、その対応はどのように行っているのか、またそういった事例はこの時期に行う、被害報告に所有者からの報告がなければどのようにデータに反映しているのか、こちらの事例について、お伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。先ほど答弁の方で申し上げた点につきましてなんですけれども、今後におきましては、被害に遭われた周りの方も確認して、被害、食害等を発見した場合は耕作所の方へ連絡して、より多くの情報取得を努めてまいるということで、今後このような対応をしていくということで、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
ぜひですね、よろしくお願いいたします。では次です。市では現在の被害把握方法で正確なデータが取得できているかどうか、そちらの見解の方と、そもそも被害状況は詳細に取れることは可能かどうか、こちらの見解の方をお聞きします。
経済部長。
はい、被害につきましては、先ほど答弁でも申し上げたとおり、被害に遭われた方から連絡がなければですね、やはりどういった被害に遭っているかということにつきましては、なかなか市の方では被害に遭ったというふうにはですね、できないものというふうに考えておりますので、そういった場合が、あるとすればですね、そこはやはり、実情をからちょっ と, と実情からちょっと離れている部分が、ある可能性はあるというふうに申し上げます。
杉浦博樹議員。
では次です。今後被害状況を詳しく把握するためにも、追い払い作業や捕獲状況の確認、電気柵の設置作業と並行して、この被害確認のパトロールを専用で行うことは、現状のこの作業において、あとは人員の配置とかも含めて可能かどうか、また被害状況を把握した中で、この時期の被害報告を住民が行う前に、連絡がなくても市で積極的にこの辺で畑を作っている人がいる、で被害が合わなかったかというふうなことで、こう直接行って対応を取っていくことが可能かどうか、こちらの方をお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。市の方では基本的には被害があった方からの連絡に基づいて対応しております。そのほかですね、猿の群れについてはある程度発信機等もつけている群れもありますので、ある程度の把握はしてございます。 でその群れがですね、例年というとあれですけども、いつも来るような場所に来て被害が想定されるというような場面もあるかと思います。そういった見回り等を常にやっているところもありますので、そうした場合については、発見した場合は、そういった場合に被害が実際にあったというふうに発見した場合につきましては、その公職者の方へですね、連絡するようにということで、いたしたいというふうに考えております。
杉浦博樹議員。
今部長の方から、答弁ありました。この GPS をつけた猿のその活動の部分である程度把握しているということですけども、実は今回脇野沢地区の、玄土城地区に住んでいる方で、畑を耕されている方から実はご相談いただいた中で、実はこの GPS を設置しない、今まで要はこの人間の生活するこの生活圏の方に侵入したことがないと思われる猿が、実際に玄土城地区で畑を耕しているところに被害を与えたというふうなことで報告の方がありました。実際にはこういうふうな形で、今回この猛暑によってどうしても山の中に食べるものがますます少なくなってしまった。そのことにより、今まで山の中で生活していた猿までもが、この人の生活圏の方に侵入してきているといった事例が実際に住民の方から確認されて、私の方に話の方が上がってきております。こちらの把握の方は今現状経済部の方では把握しているのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
経済部長。
はい、お答えいたします。まず群れ の情報を、掴んでいる、ある程度掴んでいるというのは、GPS ではなくてですね、電波の発信機になります。本当は GPS 等があれば非常によろしいんですけれども、バッテリーの持ちもそうですし、あと価格的にもやはりかなり高額になるということで、今現在は電波の発信機で捕捉しているという状況にありまして、で今の玄冬城の部分でございますけれども、こちらについては、今年の被害ということでありまして、被害については、ただいま調査をしている、冬季の調査をしている段階でもありますし、夏の状況のですね、どこに出たかっていう、ちょっと、そういった資料、ちょっと今、持ち合わせておりませんでしたので、申し訳ないんですが、そこの部分はちょっと今、回答はちょっといたしかねます。
杉浦博樹議員。
やはり壇上でも述べたとおり、私はこの可能な限りこの被害状況は吸い上げてデータに載せることが必要ではないかと考えてます。先ほど部長の方からも1点前向きな答弁の方いただきましたけども、やはりこの次年度の対策において、この正確なデータというのは有効的かつ効率的な作業ができるものと考えております。合併前の旧脇野沢村時代では、この村の予算規模から現在のような予算もつかない状況の中で、当時の担当者はいろいろと考えまして、この国の補助金を有効に使った対策を実施し、当時では先進的な対策を行って猿による被害対策の先進地域となり、多くの自治体関係者が視察に訪れました。工藤議員も提案されておりましたけれども、専門医の育成が必要なのではないかと発言されておりました。しかし私は、このことに対して以前から質問し、対策を講じるよう提案してきておりましたし、現在このドローンの実証実験ですね、行っておりますけれども、これも以前私一般質問で実証実験前から提案して、ぜひとも導入していただきたいというふうなことを提案しました。現状この予算の関係上、追い払い等の作業を行う監視人の増員等が見込めない中においても、 必ず私はこの解決策はあると思っております。で、それがやはりこの被害状況を、正しく把握して、そこにきちんとアプローチしていく、これが必要だと思っております。やはりこの冬の時期、作業が、追い払い等の作業が少なくなりますので、ぜひとも今後はこの点に力を入れていただいて、そして可能な限り積極的に被害軽減、努めていただきますよう、お願い申し上げまして、この3項目目の質問を終わります。では4項目目の高齢者無料乗車証アゲハについて、乗車証の ICT 化、1点目の乗車証の ICT 化についてでございますけれども、市長の方からこちらも前向きなご答弁いただいてありがとうございます。スマートフォンを活用した方法で、今後利用して導入の方していきたいというふうなこと でまたしかも希望する方はこのハードケースも併用してこうやっていくというふうなことで、非常にこう住民のニーズに沿った形の導入を今後目指していくというふうなので、非常に良かったなと思っております。ただ1点ちょっと再質問いたしますけれども、このスマートフォンを活用した方法、実は私の母もしぶしぶちょっとスマートフォンを持ってるんですけども、やはりやり方がわからないということで、実はネットの方をつないでいない、その本当に電話だけしかかけれないようなこうスマートフォンの使い方をしております。で、どうしてもこの高齢者の方、スマートフォンどうしてもなかなかこう活用するにあたって、ハードルが高いというふうなこともあります。その点についてどう今後解決していくか、その点の方をちょっとお聞きしたいなと思っております。
市長、
はい。高齢者の皆様で、スマートフォンが使いこなせるかどうかという観点でのご質問だと思いますけれども、新年度の予算に関わることでありますので、明言はできかねますけれども、通常の広報活動だけではなくてですね、高齢者を対象としたスマホ教室等の開催を通じてですね、利用の拡大、またですね、高齢者の皆様がスマートフォンを使いやすく、使ってもらえるように市としても、政策を展開してまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
市長、ありがとうございました。今回、この乗車証の ICT 化の質問は、やはりこの運転手の部分ですね、この運転手の部分の観点から、どちらかといったらその利用者よりも運転手の部分の観点から、安全運転がやはりこれ、一番必要となる。業務になりますんで、そこを担保するためにこの ICT 化を導入した方がいいというふうなことで話させていただきました。ぜひともですね、高齢者今後このスマートフォンで活用した方法でやるにあたってですね、誰でも分かりやすい簡易的な導入の形でぜひともやっていただきたいと思っておりますので、そちらの方をお願い申し上げます。2点目です。マイナンバーカードを必要としない乗車証の交付についてでありますけども、実はですね、こちらの質問するにあたっての経緯なんですけども、住民から実はこの、これまでマイナンバーカードの部分、非常にこう問題がありまして、以前はマイナンバーカードにおいてこの改善する余地があるのではないかということで、国会でも議論がこう行われておりました。で、やはりこのアゲハを欲しいんだけどもこの問題あるマイナンバーカードとのこの紐付けされたこの申請方法はやっぱりどうしても抵抗があるんだよねというふうなことで相談の方があったんですけども、やはり一部住民からはこのマイナンバーカードとこのアゲハの部分を申請する際紐付けしないでぜひともやってほしいというふうなことであります。もしこのスマートフォンでの活用の導入にあたってマイナンバーカードとこう切り離ししたこのスマートフォンだけでこう申請できるような申請方法は取れるのかどうか、そちらの方をお聞きしたいと思います。
市長、
はい、 まずマイナンバーカードにつきましてでありますけれども、これ議員の皆様にもお願いしたいと思いますけれども、市の方ではマイナンバーカードによる誤ったですね、何か登録がされているということはございませんので、そのことについては市の方の広報で通じてですね、何度も情報提供させていただいておりますけれども、市民の皆様にもそのようにご理解いただけるように議員の皆様からお伝えいただければと思います。その上でですね、今アゲハ、高齢者無料乗車証の事業にですね、マイナンバーカードを利用している理由につきましては、乗車証利用者の本人確認と不正防止の観点から顔写真付きの身分証明書が必要であると考えてございます。75歳以上のですね、皆様に、運転免許証を返納いただいてですね、バスに乗っていただくということを考えておりますので、顔付きのですね、証明書というのをですね、運転免許証以外でなかなかこう保険証も含めてですね、顔付きの証明書というのはございませんので、費用の観点からも利用者の皆様が無料で取得いただけるマイナンバーカードを今顔写真付きの身分証明書という観点で不正利用の防止の観点から導入をさせていただいております。また先ほど壇上でですね、スマートフォンを活用した本人確認アプリの課長でありますけれども、むつ市住民パスポートにつきましても、こちらもですね、本人確認という観点でマイナンバーカードを、スマートフォンに取り込むといったイメージのアプリになってございまして、マイナンバーカードとの連携が必須になってございますので、今のところのアプリとしてはマイナンバーカードが必要になっておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
杉浦博樹議員。
わかりました。すいません、ちょっと一点一つですね、ちょっと前の乗車証の ICT 化についてちょっと再質問最後させていただきたいと思います。先ほど私も壇上で述べました通り、今現状アゲハを提示して、ある路線では、乗車した停留所と降車した停留所を専用のシートにチェックするっていうふうなことをしているというふうなことでございましたけども、これスマートフォンを活用した方法になる場合、この作業っていうのはとりあえずなくなるものと認識していいのか、そちらの方最後お聞きします。
企画政策部長。
お答えいたします。現在でもですね、このアゲハを利用する際には、乗車時も降車時もアゲハを見せてくださいということでお願いしておるのですけれども、車両の形態によっては後ろ側から乗って前から降りるというようなものもございますので、基本的にはそうですけれども、その運行する形態によって、事業者様の方で、お考えになっているものだというふうに認識してございます。
杉浦博樹議員。
ありがとうございました。今回は非常に市の方から前向きな答弁をいただいた一般にそうだと思っております。本当にこれからはこの住民のニーズましてやこの利用する利用を促していく側にとっても一番こういいような形でやっていけるようですね、今後も市側とこう調整取りながらやっていきたいと思っておりますので、ぜひともご協力お願い申し上げまして、私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。